はい、今日はですね、市倉先生が経営計画書は何のために作るのかっていうことが書かれています。で、1、立派な方針書の危険。2が経営理念をやたらに作るなっていうですね、注意喚起をしてるんですね。じゃあこれどこに書かれてるかっていうことなんですよ。で、市倉先生のですね、経営計画、資金運用っていう本が第2巻なんですね。で、第2巻なんですけども、第2巻っていうのはですね、昭和51年に出てるわけですよね。じゃあそこに書かれてありますかっていうと、第2巻には今のことは書かれていません。じゃあどこに書かれているかってことなんですね。で、これはですね、まあ持ってる方が少ないのかもわかんないんですが、経営計画、実例集っていうものが、ありまして、まあ3冊出てるんですけども、その3冊目、第3集にですね、の一番冒頭にですね、今のことが書かれてあります。で、じゃあその立派な方針書の危険ですね、一つ目のところを何を言ってるかっていうことなんですよ。そうするとですね、ここで見ますね。ある年、経営社長から送られた計画書の方針書は素晴らしいものであったと。初めて作る時の方針書は先輩社長の方針書や経営計画自主練習を参照してのもので、真似の部分が多いのが普通であり、またそれで良いのだと。3年目くらいになると自分の考えがかなり盛り込まれてくる。そのためのために、大きいものにこうなってくるということなんですよね。で、経営社長の計画書がそうであったと。この時の方針書は数万字にも及ぶ立派で盛りだくさんなものであった。一通り読み通したが、その内容は至れり尽くせりと言えるもので、完全とするところなどないのであると。しかし読み終わった時の私の感想は困ったことだであったと。この後なんですよ。なぜかというと、それは実施できない方針だからであると。何もかもやろうとすると、何もかもできなくなってしまう。結局は無方針と同じことになってしまうのであると。これこそ、相場な主義の誤りであると。そうなんですね。私が重点主義を主張する理由がここにあるのだって書いてますね。市倉先生は重点主義っていうのはどこで言ってるかっていうことなんですが、これは第2巻読んでいただいている人はわかりますけども、方針書の中のですね、基本方針ってあります。基本方針の中の1番目がですね、顧客第一主義ですね。で、2つ目がですね、重点主義なんですよ。で、そこの重点主義、何でもかんでもやっちゃダメなんだぞ。集中してそこを重点的にやるんだっていうことを言ってますので、まあそこにあるんですね。そうすると、もうすごく分厚くなりすぎてたんですよね。この実例集の第3集がですね、出てるのは平成4年なんですよね。と、その頃になるとですよ、市倉先生の社長学講座っていうのは、昭和48年にスタートしてるわけですよね。で、ずっといろんな人が方針書を作ってくるわけです。で、どんどんどんどん分厚くなっていったらしいんですよね。そうすると、分厚ければいいんだみたいな話になるわけですよ。そうすると、市倉先生としてはここで一回注意を喚起しなきゃいけないってことになったんだと思うんですね。で、最終的にはですね、市倉先生は20ページぐらいでいいんだっていうことを言ってたらしいんですね。で、この実例集の3集にですね、ここにも書いてあるんですが、だから計画期間中にやりたいということを3項目以下くらいに限定しなければならない。いや、1項目だけでもいいのだと。基本方針というのは長期間にわたって変わらないものがあるのだから、計画期間の方針は少数項目に縛って、その期間中に徹底的にやるのが良いと。いうことで、もう限定してやってきなさいよと。いうことを、やっぱり言いたかったんだと思うんですよね。で、その最後のにですね、大切なことは立派な方針書を作ることではなく、立派な会社を作ることが目的なんですよと。で、道具に凝りすぎるとその道具が事業経営に害を及ぼすことの危険をよくよく認識していただきたいんだと。で、これをだんだんですね、おそらく平成4年の頃に市倉先生もいろんな会社を見て、なんか方針書だけ分厚いけど、この会社ちゃんとできてないんじゃないかっていうのをおそらく見受けられたんで、注意喚起ってことで、まあ書かれたんだと思うんですね。それから二つ目がですね、経営理念なんですよ。で、市倉先生は、 第2課のですね、経営計画ポツ資金用にもありますけども、経営理念に基づく未来像が一番大切なんだってこう言ってますね。そうするとですね、やたら立派なですね、経営理念とかをこう作る人が出てくるわけですよ。ただですね、市倉先生は、すぐ作らなくてもいいっていうことも言ってるんですよね。経営理念っていうのは、社長の使命感と人生観と宗教観で出るんで、すぐはできないんだと、こう言ってるわけですよ。で、そこの、やっぱ最後にですね、こうお願いがあるんですよね。社長各位にお願いしたいのは、経営理念を無理に作り上げて、経営計画書に載せるようなことは無用にしていただきたいということであると。経営理念というのは社長自らの心、魂の表現であるからこそ、明確に表現できるまで経営計画に載せる必要はないと心していただきたいのであるということで、まあ、確かに経営理念がですね、最初からピッチリ決まってる人はそれはそれでいいんですよ。ただそういうのはですね、人生観っていうのもあるし、若ければなかなかできない場合だってあるわけですよ。だからそれを無理に載せるなと。いうことをやっぱり言ってるのがですね、特徴なんですよね、市倉先生は。とりあえず誰かのやつを置いとけっていう言い方はしてないんですよ。まあ、置いとくのは悪いことじゃないです。置いといて途中で自分が変えていくっていうのも一つですし、経営理念がないからダメなんだっていうふうに思わないでもらいたいってことなんですね。それは自分が、よしと、経営理念がこうなんだっていうのが固まった段階で、経営理念は書いてもらって、全然構いませんよと。ただ未来像を書いたっていいわけですよね。経営理念がまとまってなくたって、こういう未来像を持ちたいと。経営理念に基づく未来像って言ってたって、未来像だけ持ってたっていいわけじゃないですか。だからそこを、まあ、知ってもらいたいということになるんですね。で、これがですね、実例集の3っていうのが平成4年にこう出てるわけですよね。そうすると、まあ、市倉研究家の私とするとですね、平成4年にこれを書いたっていうのはすごく意味があるなっていうふうに思ってまして、市倉定の社長学シリーズっていうのはですね、昭和50年から経営戦略からスタートしてこう出るわけですよね。で、基本的に第、まあ、今でいけば9巻まで行くんですけども、基本的にはですね、市場戦略、市場戦争のところでですね、一旦ですね、市倉シリーズっていうのは終了になるんですよね。で、その後、平成5年にですね、経営戦略、古い経営戦略本が経営戦略と新社長の姿勢に分割されるわけですよ。で、最後に平成9年に思いがけないコツっていう、まあ、サブノート的なものを出して、こう、市倉先生が亡くなっていくってことになるんですね。そうすると、昭和60年に、一応市倉定シリーズっていうのは基本的には一回終わるわけですよね。それで昭和60年に終わって、平成3年に三能大からですね、社長の販売額、要は販売だけにですね限った市倉理論というのを書くわけですよ。その翌年なんですよね。ちょっとその翌年にですよ、まあ、実例集をこう出していくわけですけども、その時に、まあその時には平成5年のですね、経営戦略とか新社長の姿勢なんて書くなんてことは当然まだはっきりしてないと思いますので、そのこの4年のですね、計画実例書が出るときに、やっぱ書いときたいと、間違って経営計画書を作ってもらいたくないんだという気持ちがやっぱり強かったんだろうと思うんですよね。で、この第3集っていうのはですね、すごくですね、長期事業構想書っていうのをメインにした実例集っていうのはこの第3集しかないんですよね。まあ今販売されてるのもこの第3集しかないんですけども、市倉式のですね、数値編とか方針編をですね、学ぼうと思ったら、この第3集はですね、絶対読んでもらいたいんですよ。今そこら辺の巷にあるですね、いろんな方針書は、まあいいです。見てもいいんだけども、やっぱですね、市倉先生が言ってる方針書っていうのを見てもらいたいんですよ。で、そこから、そこが基本ですね。今ぐちゃぐちゃになってます。いろんな方針書。まあ、田辺さんが言ったですね、方針書もあるし、市倉先生が言った方針書もあるし、そこから広がったですね、いろんな方針書がありますけども、まず基本はですね、この世の中に一番行き渡ったっていうのは市倉式の方針書なわけですよ。ということで、まあね、その市倉先生が指導した方針書っていうのはどういうものがあるのかっていうのは実際のものを見ないと、市倉定の社長学シリーズの第2巻のですね、 経営計画ポツ資金運用読めばわかるかって、これだけ読んでも絶対わかりません。実際の方針書を見ていただきたいんですよ。ということで、この、まあ、実例第3週もですね、高いんですが、余裕が出たら買ってですね、勉強していただきたいと思っています。